YSI の
マイナーラジオ。
始まりました。 YSI のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める佐久間信之さんに認知してもらうために素人3人が始めたラジオです。本日は2人のメンバーでお届けします。では自己紹介どうぞ。
どうも、ゆうじです。年取ったなって感じるときは、流行りに乗るのがちょっと億劫に感じるときですね。どうぞ。
ゆうすけです。年取ったなって思うときは体が動かないときです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ噛み砕いて言おうか。
うん。
体が動かないときっていうのは何？あれかい？床の話をしてるかい？
床じゃねえわいや正直さ、
はい、
その若い時バスケとかさ、スポーツしてる時にさ、
うん、
やっぱ前こんだけできたなっていう記憶があるのに、
はい、
それができなくなった時とかさ、
あ、
ここまで走れてたのに、ここまでジャンプできてたのに、
はい、
うわもう体が追いつかないっていうところで、うわおっさんになったなって俺は思う。
ああ、それはね、みんなそう思ってる
維持したいんだけどさ。
そう、維持したいんだけどね、維持するための時間の確保すら難しくなっていくのが、 なんかその加齢を加速させてると思うんだよ、うん、っていうのもね、なんかそのこの間見たの、なんかその統計データみたいなやつを、
うん、
その運動会で、
はいはい、
お父さんが出る種目があります。
うん、
張り切るじゃん。
張り切るね、
めちゃめちゃ。
うん、
約 10% の人が怪我をするそうです重い軽いはあるけど約10人に1人やはり怪我をするそうです。で、園児がさ、例えば50人、まあ、150人いたとするじゃん。150人のお父さんが参加するとするじゃん、
うん、
約15人怪我をするんだよ、何かしらの。
かわいそう。
筋肉痛かなと思ったら肉離れ、
あ、マジで、
とかなんか足ひねったなと思ったらなんか結構やばいみたいな。
あ、
うちになんか3日4日治らないとかさ、
やばいね。
そういうところなんですよ。で、これね、なんでそもそもその怪我する、まあ、しちゃうかっていうかさ、
うん、
やっぱりその最後に自分が走った経験とかを思い出していただきたいんですけど、
はいはい、
何年前ですかと。
ああ、
そうそう、なんかさあ、でも多分ね1年か2年ぐらい前だとかって思ってる人は多分ね勘違い、
うん、
もう多分最後に全力で走ったの5年以上前だから。
そうね、
思い出せる最後全力で走ったのとか。
いや、まあ1年、でもバスケの時全力で走ってるからな基本。
あの、ゆうすけはねそれなりに運動習慣あるよ
そういうことだよね、
うん、
まだまだその体力面はいけてると思うけど、
うん、
でもそのあの時の風なびいて走ってたな感はないから、
うん、あ、まあね、
自分の中の今の最高速度で全速力は走ってるよっていうだけ。あの時にみたいに走れてるかって言われると、
う
ん、絶対走れてね、
はい、それはねそういうもんです
そうそうそう、
しょうがないじゃん。
多分そのお父さんたちも、
うん、
その記憶があって、
うん、
で俺の全速力こんなもんじゃねえって言って張り切って肉離れだったり怪我をするっていうんだと思うけど、う
ん、本当にね、
うん、
まあね、世の男性陣はね、なんかそういう思い込みと戦う必要がある。
ああ、ま、確かにね。
まず自分が衰えてるっていうことをまず真摯に受け止める必要があるんです。
そうね、
うん、でだから慢心をしない、
はい、
だから運動会の競技があるって、
うん、
まあ、分かるじゃん1ヶ月ぐらい前に。例えば
そう、ね、
運動会ありますよと。そしたらさ、家庭でじゃあ休み取ろっかってなったら、本当にね、その自分が出るかもしれない競技の練習をしてほしい。
ああ、
うん、借り物競争でもいい、パン食い競争でもいい、騎馬戦でもいい、まずはあなたのストレッチからどうぞみたいな。
確かにね。
そうするとさ、恐ろしいよ、体がめちゃめちゃ硬いんだ俺さ、自分でもさ、体は割と柔らかい方だと思ってたの。
うん、
うん、本当にもうダメ、石。
あ、そんなもん。
あ、もう本当にね、あの足 をこう全開まで広げて前屈するやつとか、
うん、
もうねちょっと張り切ってやろうもんなら入れて、入れてみたいな、
ビギってくるよね。
うん、
しょうがないな。
そりゃ岡村さんも、ナインティナインの岡村さんもアキレス腱で断裂しちゃうよ、ね、岡村さんでも断裂するんだって感じだった俺の中では。
そうだよ、ね、
モームス踊ってエグザイルまで、ね、踊ってみたいな、やっててもみたいな。
確かにね、
うん、運動神経の塊だと思ってたんだよ岡村さんのこと僕
はい。
その岡村さんも年には勝てはない、
そうだ、ね、
勝てないんですよ。
まあ、
そうだからもうしょうがないんですよ
年はな、
うん、だけどやっぱりそういう運動習慣を残しておくっていうのが多分ね、そのある一定の年になった時のグッと加齢が進むタイミングを緩やかにしてくれると思うの、う
ん、あ
だから俺の認識はね、加齢ってさ、年を取るってさ、こうゆっくりこの体が衰えていくんじゃなくて、
うん、
ある年に加速度を増してグッと落ちて、でゆったり加速度を増してグッと落ちるみたいな、
あ、へえ。
っていう俺認識で、例えば去年まで何食ってても太らなかったって人が1年後同じ食事をした瞬間にブワッて太るようになるみたいな。
ああ、それはあんのか。
うん、っていう俺は多分そういう感じで、そういうなんか老化が進むと思ってて、
うん、
だからなんていうの、まあそういう精神的な、まあ、状態とかも一応あるんだけど、
うん、
やっぱりその急に老けたなとか、
うん、
っていうのがあるっていうのはやはりその緩やかに年を取るっていうんじゃなくて、一度すごい年を取るタイミングが絶対来るはずなんだよ。
そうか、
うん、
そんなもんかね。
いや、そんなもんだと思うよ、
うん、老けるのかな。え、でいきなり老けるのか。じゃあ、え、今の生活を維持して続けてたとしてもどっかしらでも老け
る
のか。
そう、必ず老ける、生きてるから人間は。
そうね、シワとかで老けるんだろうな。
そうそう、
あのキムタクですらおっさんだって思っちゃうもんね。
でしょ。だけどキムタクやっぱりあの頃の面影を残したまま年を取ってるじゃん。
あ、
だからそれを多分努力なしにできるのは本当一握りで、運動習慣とか美容に気を使うとか清潔感とかっていうのをしっかりちゃんとその自分の中で意識できる人が緩やかにかっこいいおじさまになっていく。
確かに。あ、そっちになりたいな。
そう、
絶対努力しないと若返、あの維持できていかないもん。
そうなんです、
うん、
やっぱりね、たるんでったりするのよ。急に皮膚がたるむとか、ね、急に腹の肉がつくとかさそういうのありますんで
お前いくつだよ
単純単単純単で
33ね。
そう、いや、でもなんでこんな風に老化を熱く語ってるかっていうところなんだけど、
うん、
まあ、俺の最終目標を多分前にも言ったと思うんだけど、
うん、
俺はね、キッカー工事になりたいの。
あー、言ってたね、
うん、
しかもつい最近、
うん、私はね、キッカー工事みたいな年をの取り方をしたい、うん、あそこがもう最終目標。あのまま、あのね、火葬場に行きたい
キッカー工事の
幅キッカー工事の幅いやね、いや、ゆうじさんね、すごい年取ってたけどすごい若々しくてねみたいな、
うん、
とかって言われてあの棺桶に入りたい焼かれたいちょっといろんな人に言われたら焼くのもったいなかったねとかって言われたら、
ああ、そうね、
うん、
まだまだ元気だったよねって。
そうそうそうそういや、すごいんだよゆうじさん、まだ立ってるからねとかって言われたい
下の方が、
そう、そっちも元気でありたい。
誰だよそれ語ってるやつお前全裸で歩いてるのか
確かにね、いろんな人になんかね、
あいつ立ってたな、いつも、
そうそうって言われちゃうのかもしれない。そういう風なやっぱりその若々しいオーラ、
うん、
エネルギッシュさっていうのは、
そう、ね、
やっぱりその自分の中でしっかりそのね、加齢衰えっていうのを理解しながら、うん、でもそれに抗い続けるっていう気持ち持ってる
人。吉川晃司みたいなおじさんでしょ。
そう、
中身はそのちょっと落ち着いてるようなさ、
うん、
感じなのか。
見た目だけ、
見た目だけで、う
なんならもう中身で言うと俺はタムケンとかでもいいと思って
る、うん、すごいね、 見た目吉川晃司なのに、
そう、
中身タメ君ってやばくて、
毎年正月になったら獅子舞こうやって持ってこうやってカンカンカンカンってやって、こういろんな人の頭をこうガブってやって、
あれ
でなんか困ったらチャーとかって言ってなんとか茶を濁したい。
仮装場でね、もったいなかったねっていうか、おかしなやつだったよなってなるよね
何か
ね見た目あんなのに中身チャランポランじゃんみたいな
ねえ、まあ、吉川晃司のかっこよさはもちろん内面もあるんだけど、
うん、
でも今さら内面をかっこよくできるのかっていう自問自答があるわけ。
まあね、
俺は多分ねこのまま60とか70を迎えるよ
ね。
うん、
それはねもう変わんないよね。
そう、変わんないからさ。でもやっぱりその若々しさとその中身のなんかチャランポランさはなんかイコールじゃない。やっぱりその俺がさっき言った通り、なんかその年取ったなって思うところは、その世の中の流行りに乗れるようになれるとやっぱり若々しさが出てくると思うの、
うん、はいはいはい、そうだろうね、
うん、でももう誰誰っていうかさ、
ね、
新しい技術についていけなくなってる自分を認めてる。
あ、
だからなんだっけ、この間その、ま、当たり前になってきたけどチャット GPT か、
うん、
もうあれだった、ウェーンって感じだったどういうこと。あと AI イラストね、イラスト AI か。
あ、
そうそうそうそう、なんか学習能力して、
ね、
なんかイラストをパパパって作っちゃうみたいな、ああいうのもうん、なんか馴染みないっていうか、ええみたいな、そんなことできちゃうのみたいな。
そうだよね、
うん、
実際や使わないもんな。
そうそう、まあでもね、X とかを見たりするとやっぱり未だにね、なんかその盗用されましたみたいな、でなんかそのイラスト AI に勉強されちゃってみたいなとかっていうのはある。
まあ、
でもその中でも俺が特に一番これも理解できねえわって思ったものがあって、LINE、うん、スタンプ？
はいはい、
うん、いる？
いるよ。
いる？
うん、なんで？
何に使うのって思うのね俺は LINE スタンプも今頑張って使ってるけど、全く俺の中で浸透してない。
あ、そう？
うん、
なんだろうね、使いやすいし、そんなあの親身な人とかさ、こう家族ぐるみ、あ、家族グループとかの LINE とかだと使いやすいじゃん。
ああ。
その使い分けができるじゃない、フランクな時と真剣な時とか。
ああ。
そ、うん。
え、そんな使い分けしてんの？
俺はしてるよ。
ああ、そうなんだ、
うん、
あ、じゃあ会社の上司と LINE でやり取りしてても LINE スタンプはもちろん送んない。
送んない。
あ、送んない、
うん、
あ、そう。
そうそうそう。
なるほどなるほど。で、家庭というかその家族の LINE とかではなんかその了解ですとか、なんか OK とか送れます
みたいな、了解ですびっくりマークだけだとさ、あれなんか怒ってんのかなとかさ、なんかうーん楽しんでないのかなとか、このグループ LINE とかいろいろと想像すると、 LINE スタンプってその何も考えなくていいし、ポンって送れるし、うんなんか親近感湧くっつうかさ。
あ、そう、
うん、
え、それは正しい感覚なのかな、ちょっと怖いよ。
違うのかな、サトシ助けて。
本当だよ。なんかさ、あの若い子のなんかニュースを見たの。そしたらさ、そのテレビ番組でさ、
うん、
そしたらなんか今の若い子はもう逆にもう顔文字とかも使わないんだって。
あ、そうなの。
うん、
え、了解びっくりマーク、
了解とかでも、ほんとびっくりマークとか、もうそれこそ丸みたいな。
マジで
らしいよ。だからなんかさ、あのドコモの顔文字みたいなさ、あのピンクマークのにっこりとかさ、なんかにっこりマークのオレンジ、ちょっと涙目の青色のなんかさ、この
青色の汗かいてるあれ
やつとかさ、あったじゃん。もうああいうのはね、もう廃れてるんですよ。あれを例えばあの句読点のように特にね使っちゃうとおじさんになるらしいです。
なんで、なんでだろうね。
わかんない。
だからさ、今の子は心がないの、うん、そういうのって。
いや、なんかね、スタイリッシュになってるのかもしれない。だからこそ、なんかあの、フランクな印象を出したい時には、例えば LINE だったらそういうスタンプを使うんじゃない、うん、了解、ピッみたいな。OK みたいな。
さ、
あの会社のメールとかでもそうだけどさ、うん、文章で伝えるってすげえ難しいじゃない？
いや難しいよ、
うん、で話をするってなるとまた違うし、
うん、
ただその時にスタンプってなるとさ、
うん、
ちょっとフランクさが出たりとかいろんな使い分けができるし、ましてや絵文字なんてさ、あ、どうやって思ってるんだろうとか、
うん、
汗マークだったらなんか嫌なこと言っちゃったかなとか、
うん、
そうなんだハート、そうなんだびっくりマーク、そうなんだ汗とかだとなんかそれだけでわかるじゃん、
うん、
あ、どう考えてるんだろうとかって、うん、それが全部一緒くたんだし、今の子ってびっくりマーク丸とかなの、
そう
だ、ね、こいつ何考えてんだろうって思わない？
多分我々がそういう文字から相手の意図を読み取るのが多分本当の走りの世代なんだよ。
あ、そうなんだ。
だからその携帯の普及に合わせて顔文字が増えてきたじゃん、
うん、
色がついたりとか、
そう、ね、
っていうところがあって、その本当に、まあ、メールとかのやり取りだったらさ、会社だったらさ、お互いカタカタじゃん、
うん、
けどプライベートでのそういうメールのやり取りってさ、今までなかったものが入ってきたじゃん、
うんうんうん、
その携帯の普及に合わせて、
うん、
ってなった時にこいつはどういう意図を持ってこの文章を送ってきたんだみたいな、それこそなんか分かりましたにっくりと分かりましたと分かりましたっていう文字の後にちょっと偏屈顔が入ったりすると、
うん、
あ、こいつもしかしてなんかそのいや俺納得したね、してねえけどしょうがねえみたいな感じで分かりましたなのかみたいなっていうのがさ、その分かりましただけだと分かんないじゃん、
うん、
でそれをそのどういうふうな、まあ、自分のそのポジションで言ってるかっていうのを明確にするための
絵文字
だった。ただそれが今の、まあ、例えば10代とか20代の前半はなくなった使わない文化が次流行ってきた時に、なんかこれもネットで見たんだけど、なんか
書いてあるんだ、
そうなんかね、その行間読めてるみたいな、
うんうんうん、
だからこっちの伝えたい意図としてその分かりましたって言ってるけど、なんかその受け取る側が別の印象で受け取ってる可能性があるよ、
そうだよね、
みたいな、
ああ分かんないよね
っていうのをなんかね、まあ、そういう多分高校とか中学校の、あの掲示板とかに貼ってあるポスターとかに飾ってるんだって。
へえ。
だからうちらとしてはその受け取り側が変な受け取り方をしないように顔文字を使ってたと思うの、
うん、
にっこり
そう、ね、
とかしょげみたいなけど今の子はそれがなくなってるから、そういう相手がどういう受け取り方をするかっていうヒントがない状態のままパスしてるんだよ。だから相手が受け取り方、相手の受け取り方をそのちゃんと限定する、固定するような文章を送った方がいいんじゃないなみたいな。
へ
え、うん。分かった、楽しみにしてるね、だったら、あ、楽しみにしてるんだなでいいじゃん、
うん、
俺たちはさ、分かったよにっこりマークで、あ、なんか分かってくれたんだな、楽しそうだなって終わるじゃん。だからその顔文字文化がなくなったことによる、まあ、文字の追加は絶対必要になるんだろうね。
ああそうね、逆にめんどくさいけどね、そうやって結局文字数だけ起こって何が言いたいのってなるだろうし、
なるだろうしね、
うん、
ただ我々はさ、その絵文字の裏まで読む必要があったじゃん。
あったね。
あったじゃん。
だからさ、今も読んでるけどね。
そうそうそうそう、うん、それがね超だれ。うん、うん、
そうね、
このにっこりマークはにっこりなのに実は怒ってる可能性もあるみたいなさ。
そうね、
そう、普段そういうなんかにっこりマークも使わないやつがなんか分かりましたにっこりマークだと、なんか実はもうなんか一周してブチ切れちゃってて、もう本当に笑うしかねえよっていう笑顔なのかもしれないみたいな。
まあまあまあまあまあ、うん、そこはな、あれだね、何世代とかだね。
そうそうそう。
第2世代とか第3世代、
もう我々の世代で言うとやっぱりそういうなんかの送られてきたものに対する裏を読むっていう力をなんかまあ鍛えずにはいられなかったというか、
うん、
鍛えなきゃ会話ができなかったっていう感じかな。なんていうんでしょうね、
話ついていけないもんね、そうなるとね、
うん、
下の子、お前分かってんのって怒っちゃいそうになるもん、本当にって。
そうそう、だからそのお前分かってんのにだけとってもさ、怒ってるのと例えばさ、なんかこっちが呆れちゃってるとかさ、うん、いろいろとさ心配してる お前分かってる？って言い方は心配してるじゃん。
そうね、
お前分かってる？は怒ってんじゃん。
うん、
とかさ、そこのさ、あのお前分かってるだけでもさ、全然違うじゃん。
そうね。
もう我々のね、日本語はね、少しずつちょっと英語になってきてる感はある。
ああ、うん。うちらがね。
そう。
確かに。
そうだからね、そういう。でもその感情を入れすぎると次は何腹だって言われちゃうからね。もうね、辛いんだよ。
確かに、
うん、だからなんかね、変な広い画像見たんだけど、なんだけどもうコミュニケーションをなんか必要以上に取ることすらもうリスクなんだって。
へえ。
だからその自分の職場の人が髪型変えてくるじゃん、異性が。あ、髪型変えたね、可愛いねっていうのも何かしらのハラスメントに接触する可能性があるから、もう触れないっていうのが今の正解になりつつあるらしい。
え、マジで？
うん。例えばさ、上司に言われ、自分の立場をちゃんと考えてものを言えよっていう意味だと思うんだけど、
うん、
上司とかの先輩とかにそんなあんまり距離感が近くない人にさ、お、髪切ったのかわいいねみたいなって言われて、まあ、嬉しいって思う人もいるし、
うん、
え、なんでそんな急にそんな別に仲良くないのってなる人もいる、
うん、
から上司っていう立場になった人はもうそういうなんか見た目の機微とかにはもう
触れないんだ、
業務時間は触れない。
あ、
でどうしても触れたくなったらそういう職場の飲み会時とかになんかお互いに距離を縮められそうな雰囲気の時に出したらどうですかみたいな。
そうね。
だそれも諸刃の剣ではあって。
そうね、
お前こんな場で言うのかよ、キモってなる可能性もあるから、下手にもう会社の人とは接触しないのが今の
人たち
の今のセオリーなのかもしれない。
怖え。何も話せないし。
そうなんて
何もできないじゃん。
そうだからもうね、職場の人と仲良くなるのってもう難しいんじゃないかな。
そうね、うん、そう考えるとね。
そうそう、これがね、同性同士でも結構うまくいかない人も普通にいるのに、さらに異性とかってなってくるとさ、下心だ、あいつは既婚者なのにとかさ、狙ってんのかみたいな、すーぐなんかそういう風に考えちゃう、なんかその回路がショートしてるやつがいるからさ、
は
あ、うん、それはお前が下心あるからだよみたいな感じな
んだけど、そうね、
っていうのがあるんで、俺はね、あんまりね、その職場ではね、一線は引きたいんだよね。
いや、そっか、俺言っちゃうな、髪切ったって。
ゆうすけはこのラジオ聞いてる人がいたらね、分かると思う。別にこいつは何も考えずにね、髪切ったなっていう結果だけを言ったんだなって分かってくれる。
似合ってますねって言っちゃうもん、普通に、うん、
でしょ。俺もね、言うんだよ、
うん、
頑張って。男性にも言うし、女性にも言うの。
そうだよね、
うん、俺男性から喜ばれるんだよね。そうそうそう、男性からはね、喜ばれる。あ、気づきましたとか
って
。ああ、いや、分かるでしょ。
そうそうそうそう、
なんか嬉しいですねとか言われたけどさ、女性の時はさ、言っていいのかっていう、なんかやっぱり一瞬の躊躇がある。
ああ、
うん、だからそのまあ喋ってて流れでなんか言う時はある。
そうね、
そう。でもね、その流れを逃してる時は一切触れない。
マジで？
そう。もうだからさ、なんていうの、あ、今日なんか外バネですねみたいな、この髪の毛のこの
気持ち悪いわ
とかさ、今日内バネですねとかさ、なんか昨日と違うじゃないですかとかさ、それ気づくじゃん、みんな見てて、触れていいのかなみたいな。
え、だってそれって、あの女性から言うと化粧なんか変えたぐらいの勢いじゃない？外羽なのか内羽なのか、
うん、でも普通に、あ、気分なんだなぐらいの感じなの。
そうでしょ、
うん、だから今日いい気分なんだねみたいな、くらいのノリなんだけど、多分ね、このノリがいろいろと遺恨を生む
んだろうな。ダメなんだろうね、うん、もうね。
だからそのなんか、あっちがそう思わない人間性だと分かった人だけ話してる。
ああ、
うん、
確かにね、
うん、あ、ネイル変えたねとか、ほんとその程度、もう触れていいの。うん、
一番最初ダメだね。だってある程度自分をさ出さないとさ、
うん、
どういう人か分かってもらってからその発言だよね。
そう、
まずね。
そうそう、だからその幻覚タイプの人が
確かに気持ち悪い、
触れるとちょっとキモくなるんだよ、
う
ん、
うわってなるね。
そうそうそう、あとね、多分そういうことを言う人はなんて、その家庭円満アピールをしてる方がいいんだよ。
あ
ー、そうそうそう、だからなんかそのよく見てますねとかって普段からそのいやちょっと今日はちょっと家庭がとかっていうタイプだったりする人がなんかそのまあ女性、まあ男性立場だからさ、女性の社員とかになんか、うん、あ今日髪色違いますねとか、なんか今日髪型いつもと違いますねぐらいの言うときはなんかあすごいですねよく気づきましたねって言ったら、まあこれが夫婦の家庭の円満な秘訣よみたいな感じでさ、このこっちの切り替え仕方が決まってる方が、あ、
うん、
あやっぱりあの人よく見てんなみたいな、
モテるわこりゃって
なるよね、とかね、そう、そういう風にあっちが違和感なく落としどころを得るような返し方をしないと、だってさそれでさなんかよく見てますねって言われてデュフーとかって言ったらなんか何なんだよみたいなキモみたいな感じになるじゃん。
そうね、
そうなんだよ、だからその言った発言に対して相手がどう捉えるかっていうのをある程度分かった上でのやっぱ投げかけに対する返答に対してのさらに切り返し、
確かにね、
で一気に多分キモさがなくなるんだと
思う。あ
これはね喋っててこんなこと考えなきゃ喋んなきゃこんなこと考えながら喋んなきゃダメかよって思うんだけど、
これは大変だな、
これができるのがある意味営業さんなんだと
思う。そうだろうね、
うん、
切り返しだったりこうやったら、
うん、
なんか円満に行くだろうとかね、
そうそうそ
う、うん、
そうなんだよ、だからさサトシはすごいんだよ、
すごいねあの子は、
うん、
興味ないけど、
そう俺がさサトシとほぼ初対面の時よみたいなハッチポッチステーションの話を奥さんとしててそれを拾いに行くサトシね怖えよみたいな、物おじせずに拾いに行くそのメンタル本当なんかどこで何を広げてくるか分かんない、
う
ん、
そうだね、
うん、
確かに広げ方うまいね、
ね、あいつ
物知りだしね、
物知りだしね、やっぱね広く深くに近いね、
うん、
影響さんはすごいです、
すごいと思う、
うん、あれなんかテーマからずれた
の、そうだね、サトシの褒め話になっちゃったね、
そうそう、ということで、
ということで
年取っちゃったんですけどなんとか若くいたい、
はい
という話、
若くいようね
という話から、ねモラハラというかなんちゃらハラスメントに対するリスクヘッジの考え方、
今のこの
はい
ね、
そうね、
話し方っていうか
という、テーマで、社内のですね、コンプライアンスの方の、教育を終了させていただければと思います。いや、
本当、
気をつけてくださいね、はい、皆様ね、その口から放った一言が相手にどういう風に刺さっているのか、
締めるよ、
はい、今一度お考えいただく機会になれば幸いでございます、
は
い、ではでは、ね、始めるんだよはい、
これマイスマイのマイナーラジオ、そろそろお別れのお時間となりました。今日のお相手は、
ユージと
サトシのサトシじゃないですけど、二人でした。
はい、本当にひどい。けど、こんな感じです。
まあまあ、いいんじゃないか。
はい。では、また来週。
じゃあ、最後までお聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、失礼します。
バイバイ。
じゃあね。
ひどい。